Blog Talk Radio.
Welcome to Global Eco Talk Show, the show where celebrates responsible community development and volunteer work in Africa, featuring your host, Eko Takashima.
本日もグローバルエコトークショーを聞いてくださり誠にありがとうございます。ホストのエコ長島です。グローバルエコトークショーでは貧困、暴力、地球温暖化などさまざまなアフリカの問題を専門家、起業家、そして皆様の声を聞きながらもっと楽しく、もっと迅速に解決に取り組もうという心がけをしております。できることはしてあげたいけど苦労するのは嫌だしな、どうしてよいかわからない、そんなお悩みをお持ちの方、グローバルエコトークショーではいつでもどこでも参加したいときに関われる会員制ボランティアを随時募集しております。いろいろな国籍の会員を抱えながら世界中のメンバー一人一人が自分にできることを行い、やりたくないことはしません。情熱を持ってしたいことをするというのは大切であり、そのことで感謝されると本当に嬉しくなるものです。あるメンバーは法的なアドバイスや記事を提供し、またあるメンバーは寄付することを喜んでします。ある人は著述や編集作業を行い、またある人は人材を紹介してくれます。これらは貴重な働きです。そして強制されるわけではありません。入会後も安心、本当に世界の誰かに役に立つことを、競争や上下関係から解放されたスペースで楽しんでくださいね。なんといっても世界中のボランティアと心を一つにしてオンライン活動でドキドキワクワクするのも魅力。コンピュータービールスや不審なメールの心配はご安心ください。個人情報は守られ、オンラインでの活動はいつでもどこでもマイペースです。詳しくは www.swatin.org をご覧ください。Get on the blogtalkradio.com. Now it is global episode show.
こんにちは。今日は2015年日本時間で5月25日午前5時、米国カリフォルニアでは午後1時、ナイジェリアは午後9時、ロンドンは午後の8時です。ホストのエコ長島です。
で平山です。
どうぞ。
小島美香です。
今日放送を務めてくださるのは平山文人さん。平山さんはこれまで東京都当局の解放を日本語に翻訳してくださいました。平山さん、当局スワシンに入会される前は宗教、哲学について記事を書かれていたんですよね。そのお話をしていただけますか。
はい、もともとは高校生ぐらいの時に、なぜ生きるのかとか、そうですね、人生っていうものを、最後、いわばその生きる死ぬという観点から考えるようになって、それで世界中のいろんな宗教とか哲学について、個人的に研究するようになりました。ところがそういうことを研究していくと、やっぱりその、全ては人間の、心というものが関わってくると。それから、あらゆるも営みっていうのがその宗教哲学っていうことがだんだんとそのなんていうか、心の研究に変わってくるんですね。
すごい深いですね。
そうですね、もうありとあらゆるところでその人間の心っていうのは関わるものなのです。
そうですか。それでは、今日はですね、平山さんが司会をしていただいて、小島美香さんの、ご紹介いたしましょうか。
あ、はい、
お願いします。
あ、はい、それでは本日、司会をさせていただきます平山です。 小島美沙さんを、本日ご紹介いたします。小島さんは一見ごく普通の日本人のようですが、普通の日本人女性とは少し違っております。日本政府は何十年も退避勧告を出しているナイジェリアで、しかも日本企業がまだナイジェリアで運営されていない10年ほど前に、自営業をナイジェリアで立ち上げられました。アフリカの森と呼ばれる会社を立ち上げ、ラゴスでルルオスン石鹸を購入、日本の高級化粧品会社に、販売するという事業をされておりました。ナイジェリア人男性と結婚されましたが、現在はシングルマザーとして2人の息子さんを育てておられます。子どもたちはナイジェリア人との混血で、言うまでもなく小島さんは社会の日本人と黒人混血への偏見、夫のいない家族として経済的苦難に耐えておられましたが、苦難は彼女を打ち負かすことはできませんでした。否定的な意見に耳を傾ける必要はないということを知っておられたからです。いつも自分の人生を楽観的に見てきました。現在当局月報のサバイバルガジェットで、小島さんはアフリカの森からというコラムを書いてくださっています。東京のウェブサイトを作るグラウンドキャッスル社で働いてもおられます。それでは小島さん、本日はどうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、そうですね、最近のボコハラム事件だけではなく、その石油ゲリラ、エボラ出血熱、選挙戦暴動など数々のナイジェリアの危険について強調し続けるメディアに関してどう考えておられるのか、またナイジェリアで危険な目に遭わなかったのか、ビジネスをナイジェリアで構築してどのような可能性があると感じられたのかなど、本日小島さんにお聞きしてみたいと思います。それでは初めに、はい、そうですね、小島さんご自身について少し教えていただけますか。
はい、わかりました。はじめまして、小島美沙です。
はじめまして。
私は、私が1969年生まれの45歳で、それで、96年にナイジェリアのヨルバ人男性と結婚して、今は16歳と12歳の子供のシングルマザーです。そうですね、学歴と職歴に関しては学習院という学校を出まして、政府系の銀行に入りました。でそこまでは本当に将来を保証されたというか、安定した気持ちだったんですけれども、ちょっといろいろと考えて、同じ環境問題とか開発問題とかも政府側からではなく、NGO 側から見て解決していく仕事がしたいというふうに考えが変わりまして、1995年なんですが、NGO の共同出資による有限会社を立ち上げ、そこの代表として2001年までフェアトレードの商品の小売りの店を東京で2店、神戸で1店経営しておりました。さらに2001年なんですが、小売ですなかなか現所のやり取りというのがこうないので、物足りなさを感じておりましたので、弟とともにアフリカの現地に近いナイジェリアに近い自分たちで商品を探して販売をするようなアフリカンフォレスト、アフリカの森という、会社に独立して、そこの代表になりました。現在は、IT がメインの株式会社グランドキャッスルというところで働いております。以上です。
はい、ありがとうございます。ナイジェリアに、住んでおられたそうですけれど、それはいつ頃の話なのですだったんですか。
住んだ経験はないのですが、20年ほど前から行ったり来たりしておりまして。
その前からなんですか。
はい、
日本人っていたんですか、その頃。
もうほとんど、いや、駐在員の方ですとか、駐在員の方と、それから大使館関係の方、その方しかいらっしゃらなかったですね。はい。
随分勇気があったんですね。
そうですね、なんか途中からは弟2人ではなく、私1人でナイジェリアに出張に行きましたけど、そのように非常に夫の甥っ子が非常に助けてくれて、アシスタントとして動いてくれたんですね。で、後ほど戻ようかと思ってるんですが、やっぱりアフリカ、ナイジェリアとのビジネスの鍵というのは、いかに信頼できる、信用できるその現地のスタッフが必要かということをひしひしと感じているんですけど、20年前ぐらいでまだちょっと治安悪くて、日本人も少なかった頃にも、そういうふうに現地側で頼れる人がいたから行けたんだと思います。
はい、はい。このナイジェリアで事業を起こされて、
はい、
石鹸など販売をされていたということなんですけれど、そのどのように、 ナイジェリアで、事業を運営されていたのか、お話しいただけますか。まだ、どういう、事業だったのかというのをもう少し詳しくお願いします。
はい、わかりました。夫と共に立ち上げた、会社の方で輸出、日本からの輸出とそれからナイジェリアからの輸入をしていました。輸出に関しては、中古の自動車ですとかエンジンのスペアパーツですとかミニコンポですとかそういった機械系のものをラゴスおよびバダンで販売を防止、逆に輸入に関しましては、現地にある藍染めで素晴らしい町があるんですけど、その藍染めの町で T シャツをこう染めてもらってそれをもらったりですとか、極力そのエコ雑貨ですね、そういうものを商品開発してこう自らデザインして作って、日本の世田谷の下北沢という町でお店を構えて販売をしていました。
すごい。
なるほど。はい、そのルルオーザン石鹸の事業というのは、どのように思いつかれたんですか。まあ、そのきっかけといいますか、そういうことについてお話しいただきたいんです。
わかりました。初めの日は、雑貨店に向けの品物を商品開発したいと思っておりまして、いつもこう、伝統的な布地でできたカバンですとか洋服ですとか、先ほど申し上げたようにアイスロンの T シャツとかそういう雑貨系は仕入れてたんですけども、ある日街を歩いてまして、それで一緒に行ったナイジェリアの方がこれすごくいいから使ってみるといいよと言って、こうブドウスーンの石鹸をこう指さしていて、でブドウスーンってココアの殻の炭石鹸なんで茶色いんですね。それで隣で牛糞の分量を売ってまして、ね、それで私本でかさかわれたのかなと思ったので、とにかくいいよって言われて騙されたと思って、買ったんです。で買いまして、それでホテルに着いて、でちょっと流しで洗ってみたらすごいもくもくと泡が立って、確かに石鹸で、ね、それはすごいと思って、それで日本へのお土産で10個ほど買って、最初の女性に帰国した後にちょっとうちの母とか世話になっている方にそれプレゼントしたところ、すごい好評 で、そうですね、この設計の事業を単に雑貨屋さんをやるというだけじゃなくて、なんか消耗品である化粧品である設計をやりたいなというふうに、だんだん思うようになりました。
それって日本で一つだけだったじゃないですか。
そうですね、誰も知らない本当にいいものだったんですけど、それもやっぱりなんかまあ危険というのは危険なのかもしれないですけど、ナイジェリアの街中を歩いたからこそブドウスーンに出会えたというのがあったので、多分これがホテルにこう閉じこもりきりだったら無理だっただろうなというふうに思います。
なるほどね。でもほとんどの外国人にしてもほとんど一人で出歩いたりなんかしないでしょ。
そう思います、そう思います。やっぱり現地のサポーター、自分の身を守るためにもこう、もちろんそのいろいろとビジネスの案内をしてくれることもありますけど、あとはなんか用心棒的に言ってくれると本当に一人でもいけるかと思います。
はい、それではその普通の石鹸とルルオーさんの石鹸というのはどの点が、違うんでしょうか。
すごく面白いのがルルオースなんですけれども、太古のメソポタミア文明の文献の中に出てくるサイチル石鹸の作り方の手法がすごく近くて、全国からの石鹸がこう西アフリカに残ったというような感じのものなんです。それで具体的な特徴としましては、はい、通常石鹸を作るときは劇薬である化成ソーダを使わないとできないというふうにも、これ世界的にとみんなが信じていることなんですけれども、ブドウスーンは化成ソーダ、劇薬です、これを使わずに肺がアルカリになるときに石鹸にするような、そういうふうな手法で作られていて、完全な極端な下げても大丈夫なぐらい安全な設計なので、やっぱり化成ソーダを使ってないということが一点、それからもう古来から伝わっている手法で作っていることが一点、すごい特徴がある設計なんじゃないかなというふうに思います。
はい、それで日本でのこのルルオーソン設計の価格っていうのは、いくらほどなんでしょうか。
ですね、これは1000円をつけています。現地では安いものなんですけど、石鹸は重たいのでやっぱりちょっといろいろとお金がかかってしまうということもありまして、最初のうちはちょっとラッキーに売れるといいなと思って770円つけてたこともあるんですけれども、はい、今はそうじゃなくてビジネスライクに考えて1000円で販売しております。
ありがとうございます。
普通の石鹸って言ったらやっぱり300円くらいですよね、今1個高くてもね、そうじゃないですか。
日本でね、高い石鹸って言ったら大体500円ぐらいでしょうかね、300円から
500円。石鹸。そうですね。もう、こだわりのある石鹸だと1000円とか1500円とか。
それで売れますか？
はい、売れます、売れます。
反響としては、初めの、反応というのはどういった感じだったんですか？
いや、何これって言われて、それでもなんか嘘みたいにってことはもう何度ももう100回以上言われて、そういう見かけはね、結構ね、なんですけれども、もう。
なんかチョコレートみたいな感じがしないですか、あれ。
そうですね、チョコレートのトリュフにも似てますよね。そうなんですよ。
本当食べられそうな感じで。
そうなんです。石鹸としてもすごい泡立ちが良くて、進むので、皮脂の中が、皮脂の、汚れを取ってくれるんですね、吸収して、
うん、
なのでなんかこうちょっと肌が白くなったわっていう方がいらっしゃったりとか。
あ、そうなんですか。
はい、実験として
なかなか面白いです、ね、なんか掘り出し物だったというか、
掘り出し物ですね。今となってはその時、青空市場でこう教えてくれた方に感謝という感じですね、
今競争する人なんて いるんですか、競争会社とか自動産。
ないですね、ないですね。なんかそこが、ナイジェリアとか西アフリカのビジネスの難しいところだと思うんですけど、でも行き当たらないっていうか、
信用できる人ね。
そうなんです。うん、私はたまたまそういう人に恵まれたので、意外とこう、目的を持って毎回ナイジェリアに行ってたんですけれども、人間に関して、大会のことが達成することができたんですけど、やっぱり現地側のスタッフが、どれくらいの能力を持っているかっていうのがすごく鍵になるな
と、うん、そうですよね。
はい、と思います
。あ、はい。ナイジェリアでビジネスをされていたということなんですが、こちら一般の人でも、はい、ナイジェリアでビジネスはできるものなんでしょうかね。
私はできると思います。ただ先ほどから再三申し上げているように、現地側での信用のおけるカウンターパートの必要性はあると思うんですね。それで確かに怖い思いをしたですとか、こう、いろんな話を聞くんですけれども、やっぱりこう服装とかそれから車とかあたかも外国人ですっていう感じでいてしまうと、逆にその狙ってくださいというような状況になってしまいますので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
私もナイジェリアに行くときは本当にラフな格好で行って、
うん、
でカウンターパートの車ももう中古車ですからコミュニティの中に入ってしまう、それであたかも外国人ですっていう風なこう感じを出さなければ、ナイジェリアは観光地化していないだけに、すごくなんか日本で紹介されていない素晴らしいものがたくさんあるので、
そうですよね。
はい。そういうものを紹介できるビジネスっていうのはあると思うんです。これが観光として、観光立国になってしまっている国は、なかなかも難しいと思うんです、
ね。もうね、まだ、まだまだ掘り出し物がありそうですよね。
そうなんです、そうなんです。掘り出し物がありそうです。
20年も前から行ってらっしゃるんだったら、もういろんなテクニックとかあるんでしょうね、そういうふうな犯罪とかを避けて通れるように。
そうですね、なんかね、そうですね、飛行機とかも夜中着くんで、朝まで空港で夜中しすぐにして、こう危険を避けるとか、いろんなことをして、を回避して、仕事をしてました。
そうだったんですか。
はい、
はい、まあ、どういったことに注意を払えばという次の質問ですけどね。あ、ごめんなさい、また口を入れてしまいましたが、どういったことに注意をすればそういった危ないことを避けられるんでしょうね。
なんかこう現地での出張の時には結局どれだけ庶民の中に入れるかということもナイジェリアでは鍵になるんじゃないかと思ってまして、でもやっぱり外国人の集団の中に入ってしまったりとか、そういうふうな感じですと、こう狙われちゃうというのがあると思うんですよね。で、コミュニティの中に入れば、例えばホームステイをしてとかですけど、コミュニティが自分を守ってくれますから、
そうですね、
私の出張のスタイルというのは、もう現地のコミュニティに入っているスタッフで、それで、そうすればおのずと皆さん守ってくれるので、そういうふうなことをしてました。あとは、お仕事をする上で、その極力、支払いなんですけれども、その場でキャッシュで支払うとかですね、そういうやり方を、私はキャッシュで払うというやり方をしてきたんですけれども、やっぱり支払い、例えば後で払うとしても、前払いにするとしても、半分を前払いするとか、なんかこう、その辺、なんだろうな、気をつけた方がいいんじゃないかなというふうにちょっと思った
ら。なるほどね、初めに全部払わないで、何か頼んだら、例えば服を作ってくださいって言って、 初めに前払いするのではなくて、はい、半分払ってから出来上がってからそれからまた残りの半分払うとか、いろいろ考えないと、お金を払ったままでそのまま何もしてくれなくなって、ドローンとどっかに引き寄せてしまうとか、そういうことはあるんですよね。
ナイジェリアではなかったんですけど、私ケニアでそういうやられてしまって、あのケニアの特有 の, あのバスケットがあるんですけれども、それをあの最初に1、2回は良かったんですよ。前払いして送ってくれるっていうことがあって、3回目か4回目かにやっぱり送ってこなくなってしまって、お金を振ってしまったという失敗があります。
あ、やっぱりね、あるんですね、どこでも。私
あります
ね、もうあのやっぱりあのそういうのをどんどんあの話し合っていかないと、やっぱりあの他の人の経験の話を聞くと、ああこういうふうにすればいいのかなっていうのがあのだんだん見えてくるじゃないですか。まあ、自分でも失敗しましたけどね、それここからすごいあの学んだこともあるんですけれども、また小島さんは小島さんのやり方であの、ご自分の方法で、自分を守ってこられたっていうのも、そういうのをすごくあの助けになります。で、どうぞ、
はい、
ありがたいですね、本当に。どうぞ。
あ、はい、ナイジェリアではテロや詐欺など、そういった、まあ、物騒な話がメディアで騒がれておりますけれども、それについては、まあ、どのような感じといいますか、どのように感じられますか。
ですね、騒がれていますが、ナイジェリア広いので、テロがあったりとか、詐欺集団がおそらくそのアジトとしているところとか、そういうのとかでないところもほとんどなんですね。なので、はい、メディアですと、ナイジェリアイコール今危ないみたいにこうなってしまっているけれども、実際に大きな大陸の国で、そうでないところもあるということは言いたいなというふうには思います。
そうですね、私もすごい感じました、それは。あの小島さんの言っておられるようにね、あの村の人とか、そういう人たちとあの仲良くなってしまうと、その人たちがね、周りの、あのお金を狙ってる人、とかそういうふうな悪い人たちから守ってくれるっていうのがありましたんで、それであの、それ結構楽しいことの方が多かったんですけどね、あの悪いこともありましたけれども、あの食事を作ってくれたりとか、あの呼んでくれたりとかね、まあ、あの他に外国人がこうやってあの村人と仲良くしてる人なんてあまりいなかったから、どうぞごめんなさい、またあのまた口を出してしまいましたが、どうぞ。
あ、いえいえ、はい。まあ、そう、あの今、長島さんがおっしゃられたような、あのなんていうんでしょう、現地の人そういう親切にされた経験というのも、まあ、小島さんはたくさん、
ね、
お持ちなんでしょうか、やはり。
はい。
あ、はい。
はい。そうですね、やっぱりコミュニティの中に入ってしまえば助けられるというふうな、あのそういうふうには今でも思ってます。確かに、あの、汚職ですとか、大使韓国ですとかあるんですけれども、よくそれは残念な、すごく残念なことだなというふうに思っています。
ああ、なるほど。はい。まあ、まだまだ、その、あれですね、まあ、外務省からは汚職についての懸念や大使韓国っていうのが、出されているということなんですけど、まあ、その危険な面は確かにありつつも、そのたくさん、素晴らしいあの魅力もナイジェリアにはあるということを、体験されてきたということでしょうか。
あ、その通りです。本当にあの観光地化して捨ててしまっているというところがないので、あの村とか行っても人も素朴ですし、遠くなんだけどもすごく話して楽しい、本当にあのいい時間を過ごしてもらっています。
あの時間の回しますから、どうぞ。
はい、
もうあの本当にあの私もね、良かったなというのが、まあ 日本と本当に違うのは何ていうのか、本当に自分 あのもう本当に、源に戻ったというか、あのこう何ていうのかな、どうやって説明したらいいんだろう。例えばね、チキンにしてもあのそのままあの生きたまま売ってるわけじゃないですか。で、それぞれの家庭であのそれをあの生きたまま買ってきて、それで家庭で殺して食べるとか、まあ、あの全てが自然なんですよ。 で、うん、発展途上国だとそういうことはもう当たり前なんですけれども、例えば日本とか米国に行くと、まあ、そういうことはしないから全部パッケージになってて全てが揃ってるんですね。ですごい簡単に手に入るんですよ、苦労しないで。ナイジェリアとかの国だとすごい苦労するんですけどね、苦労しないだけにね、そのありがたみが分からなくって、それでなんかもう心の中が空っぽなんです。何もらってもあまり嬉しくないっていうか、そういうのって、まあ、感じないですか。私すごい感じてですね、それでなんかかえって面白くないんですね。で、こうなんていうかで、はい、もうなんていうのかな、人間関係もあまり深みがなくって、全てがもうなんか簡単に手に入ってしまって、で苦労して何かを手に入れるっていうことがなくなってしまっているために、なんか元気がなくなってしまうような感じがするんですね、反対に。達成感がないから、
なるほど。
ですから話し合いにしてもですね、なんか中身がないんですよね。どういうわけか、例えばナイジェリアなんて言ってすごい楽しいなと思うのが、すごいいろんなもう深いいろんなことを話せるんですね。で、すごいもうオペラに正直に話して、時間を過ごして、その時その時がすごいなんていうかな、味わいがあって、ところがなんていうのかな、発展されてしまった国だと、もうコンピューターとかなんかインメールとかで、そういった技術的な問題もありますけれども、そのためにもあんまりもう苦しいことに会いたくないなっていうのが全体的にあって、苦労したくないから、何も話もしないし、それから、なんていうかな、なるべく嫌なことは避けようっていう、そういうような精神ももう当たり前のようになってしまって、で、ナイジェリアとかアフリカなんか行くと苦労は避けられないんですよ、もう。だから直面するしかないから、それでもう一生懸命になって生きてるっていうのがすごい差になってるような気がするんですね。で、一瞬一瞬がすごい大切になっていって、で一生懸命になって生きている。ところが日本に帰ってすごい感じたのは、一瞬一瞬が全然大切じゃなくて、もう何も一生懸命やらないっていうような、そういった雰囲気、ですから、なんかがもう空っぽになってしまったのかなって、まあそういうふうに感じたんですけど、まあ平山さんとか小島さんはどのように感じられるか分からないですけど、
でもやっぱり日本に帰ってくると寂しいですよね。なんかこう駅から自分の家までも、なんかもしもそれがナイジェリアだったら、たくさんの人が声をかけてくれて、こっちの手を振り返してっていうような、なんかそういうちょっとしたコミュニケーションとかがたくさんあって、でもそれで、日本に帰ってくると駅からというか、もう成田から家までは誰とも話をしないっていうのがすごい不自然で、なんか寂しいなっていうふうに思ってます。
そうなんですよね、誰も何も言わないんですよね、何があっても
なんか。そう、なんか寂しいとか
なんか何だろうね、本当にこれはもう、だからしばらくの間なんか枯渇感を感じてましたよ、精神的に。なんていうか、満たされないなっていうような精神的に。
アフリカに戻ってきた人、そういう人多いような気がします。
なんかもうね、人間のぶつかり合いがいっぱいあったんで、それなりにね、なんか面白かったんですよ、結構。
わかんない、大変だけど楽しい、大変だけど楽しいですよね。
そうなんですよ、なんだか知らないけど。おかしい。もうそろそろ時間になってしまいましたね、あっという間に。
そうですね、
はい、では締めくくりを平山さん、
残念ながらもうちょっと終了の、お時間になってしまったということで、小島さん、はい、今日は楽しいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
for joining in Global Eco Talk Show を聞いてくださり誠にありがとうございました。 Global Eco Talk Show は第4週月曜日の午前5時生放送でお届けしております。参加されたい方、もっと詳しく知りたい方、 www.swatin.org をご覧ください。またはメールでメッセージを
contact@blessing.com まで送ってくださいね。 See you in 2 weeks at 5 a.m. Monday in Japan, 9 p.m. in Nigeria, 1 p.m. in PST. If you'd like to join us or want to know more about us, visit our website www.blessing.com. Thank you for blogtalkradio.com for making this broadcast possible. Goodbye!